皆さんおはようございます。今日はですね、また詩編を一つ読みたいと思います。今日は詩編130編ですね。詩編は何度かこの詩編が出てくるごとにお話していますけれども、言ってみれば聖書の中での祈りの言葉集ということですね。祈り集が、聖書の祈り、祈り編、これが詩編だというふうに言うことができます。今年は特に、今年度ですね、今年度は特にこの祈りをテーマに歩んでいますので、こうしていろいろな詩編に少しずつ触れながら、私たちの祈り自体がですね、こう豊かになっていくようにということを願っています。で、今日の130編は、大体ですね、悔い改めの祈りだというふうに、普段言われる言葉になってますね。詩編130編は、悔い改めの詩編だというのは、そういうふうに言われています。で、特に、私今回改めてじっくりと読んでみまして、もちろん悔い改めの祈りであるんですけれども、その何て言うんですかね、何て言うのかな、こう整理整頓された悔い改めの祈りというよりは、そのどうしようもない、罪の自分の中で嘆くようなね、そういう祈りなのかなというふうに思いました。特に2節のところで、そうはっきりそう書いてありますけど、主よこの声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてくださいと、こういうふうに言っているように嘆きの祈りなんだというふうに思いますね。もうこの罪の私、それをこう嘆いているような、そういう祈りの言葉かと思います。詩編は本当にいろんな祈りが入ってますね。とても素晴らしい、こう明るい光に満ちたような賛美をするような詩編もあるし、また同時にこのような本当に嘆きの祈り、こういうのもあるわけですね。それがこの祈りの豊かさということをよく表していると思います。ぜひ一緒に心を合わせてこれを見ていきたいと思います。順にいきましょう。でまず一節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。その初めの都に昇る歌は飛ばして本文からいきましょう。本文の深い淵から読んでいきたいと思います。一節、せーの。深い淵の底から主よあなたを呼びます。はい、これが始まりですね。非常にこう印象深い言葉でスタートします。深い淵の底から主よあなたを呼びますですね。本当に私も最初この詩編を読んで、こうまず目を向けたその瞬間から、深い淵の底から主よあなたを呼びますっていう、この深い淵ですね、深い淵の底、この言葉にものすごくこう心を捉えられました。まずこの深い淵の底ですけれども、どういう意味でしょうか。なんかね、素晴らしい訳だと私思います。ですけれども、もともとの言葉はですね、すごく単純な言葉なんですね。それはですね、深い深みっていうような意味なんですよ。つまり深いところの深いところってことなんですね。そこの底、もう本当に深い中でもさらに深い、もう深いっていうことをですね、2つ重ねている、そういう言葉なんですね。イメージとしては、全くもう光がささないような地底の奥底、吸い込まれてしまうような底なしというような、そういうこう暗い穴ですね。あるいはこうブラックホールのようなね、もう全てを吸収してしまうような、そういう深みですね。深みの深み、これをこの深い淵の底というふうに表現しているわけです。とても素晴らしい訳だなと私は思いました。で、今日の特に最初注目したいことはですね、この祈りがその深みからの祈りであるということなんですね。書いてある通りです。深い淵の底から主よあなたを呼びますっていう祈りなんですよ。この祈りはですね、その深みの上からじゃなくて、その下の下、一番底のところに本人がいるんですね。こう祈っている本人は底の底にいるんです。もうどん底、どん底のどん底にいる人が、その主に向かって助けを求めて嘆いている、そういう人の祈りなんですね。もちろん人生の中では本当にいろんなどん底がありますよね。そういう人にとって今日の詩編は大きな慰めと励ましだと思いますね。まさに私の歌、私の祈り、そういうふうに言えると思います。皆さんはどうでしょうか。今もしどん底にあるとするならば、まさにあなたの詩編だというふうに言ってもいいと思います。いろんなどん底がやってきますね。もうにっちもさっちもいかない、 どうしたらいいのか、どうしようもないじゃないか、もう四方壁に囲まれたような、あるいは頑張ってきたら行き止まりだったような、そういうどん底ありますね。あるいはものすごく大事なものを失った、大切な人を失ったとか、そういう時はもう私たちはどん底だ、もう本当に深い深みだ、そういうふうに絶望感を味わうかもしれないですね。そういう深みがあります。深い淵の底があります。また今日のこの詩編130編は特にその中でも人間の内にある闇、内にあるどん底、こういうものを取り扱っている、そういう詩編なんですね。私たちの心の内なる闇、そのどん底から埋めくような、そういう祈りが今日のこの詩編130編になります。どうでしょうか。まず最初に、ちょっとこう思い巡らしてほしいと思うんですね。皆さんのうちに闇があるでしょうか。おそらくですね、本当に多くの人は何かしらそういうものが思い当たるんじゃないかなというふうに思いますね。大きなものから小さなものまでありますから、かわいい闇もあるかもしれないですね。でも本当にこれはどうしたらいいもんじゃろうのというふうに思ってしまうような、ちょっと思わず朝ドラが出てしまいましたけど気せずして出てしまいましたが、もうそれはもう本当にどうしようというような、そういう闇もあるわけですね。本当に大きい闇から小さな闇まである。でも今日の詩編はその中で私たちが希望を見出したいと、あるいは希望を見出して祈る、そういう祈りであるわけです。もう少し続きを読んでいきましょう。2節から4節をまた一緒に読んでみたいと思います。2節から4節を開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。はい、こう書いてあります。やっぱりですね、気づいても気づかなくても誰も何かしら心の闇というものはですね、抱えていることが多いですね。本当に誰でも思っているんじゃないかなと私は感じます。そしてもう一つ、今日の支援から大切なことは、そういう私たちの闇はですね、深く罪と関わりがあるんですね。必ずと言っていいと思いますね。私たちの心の闇には罪が深く関わっていることが多いです。ほとんどそうですね。それは自分の罪かもしれないですね。私自身の罪が私の心の内に深い闇を宿している、残している、なかなか解決のできない、その大きな大きな自分の心の闇、罪の問題。またある時には誰かの罪かもしれない。家族や周りの人たちの罪のせいでと言ったら言葉が悪いですけれども、私のうちに救ってしまったこの闇、そのようにして生み出された闇があるかもしれない。そして聖書を読んでいる私たちは知っているわけですね。もっと大きな、もう人間がそのものが持っている、そういう深い闇の、その源にある罪の問題、こういうものがあったりするわけですね。聖書を読んでいても誰でも罪のそういう闇があるんじゃないかな、そういうふうに思わされてきますね。例えば有名なダビデ王がいます。もうダビデといったら素晴らしい王様で有名ですよね。さっき出てきたサウルさんいますけれども、あの人がもう点でダメっていうか、最初だけちょっとだけ良かったんで、その後も点でダメになっちゃって、その後で満を持して登場するのがダビデ王ですよね。本当に素晴らしい王様だった。でも闇があったですね。バトシェバという綺麗な女の人に惹かれてしまって、不倫をし、そしてその相手の男性を殺してしまう。直接手は下さないけど、ほぼ直接ですよね。戦地に送って殺してしまうわけですよね。恐ろしいことですよ。そんな恐ろしい話ありますかって、ものすごい闇ですよね。ものすごい罪ですよね。でもあの有名なダビデですね、もう本当にダビデって言ったら素晴らしい王様で素晴らしい信仰者で、そういう扱いで聖書に出てくるけれども、例えば詩編51編はね、そのダビデ自身の祈りですけれども、そういう闇を抱えているわけですよね。その子供のソロモンはどうだったでしょうか。 ね、バトシェバの2番目の子供がその不倫相手だったバトシェバの2番目の子供がソロモンで、そのソロモンが王様になるわけですね。このソロモンも素晴らしい王様だったですね。その最初に本当に謙遜に私にこの国を治める知恵と知識を与えてくださいって神様に祈るんですよね。そうすると神様はとっても喜ばれる。そして彼の治める時代を本当に国を繁栄する、そしていろんな国からもうその噂を聞きつけて見に来るような、そういう素晴らしい王様だった。でもその晩年にですね、彼はたくさんの妃を迎えるわけですね。そしてそれは外国から迎えて、そしてその持ち込まれた偶像礼拝をどんどん受け入れていってしまうわけですね。国は偶像で満ちていく、恐ろしい、またこれも深い闇ですね。もっと遡っていけば、もう聖書の初めからそこに罪があるんですよね。アダムとエヴァの時から私たちは神様に従いえない、約束しても守れない、そして破った後は私のせいじゃないと言ってしまう、もう本当にこれはみんなが抱えているようなどうしようもない、そういう問題であるわけですね。あるんですよね、闇が、深い淵の底があるんですよね、確かに。でも普段私たちはそれを決して明らかにはしないですね。人には見せないです。なんでかって言ったら恥ずかしいからに決まってますよね。見せるようなもんじゃないからですよね。それ見せるもんじゃないから闇なんだって、見せてって構わないもんだったらそれは闇とは言わないわけですね。とても見せられないものだから私たちは隠しておく。でも確かにある。そして確かにあるから人は苦しむんですよね。その闇のせいで私たちは苦しんで嘆くんですよ。その深い淵の底から誰か助けてほしいというふうにうめくんですね。そして私たち聖書に出会ったものは主よあなたを呼びますというふうに言うわけですね。3節のところでこう書いてありますね。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐えましょう。まあ本当に素直なね、本当に明け透けな言葉ですよね。確かに闇があることを彼は認めているわけです。誰が書いたかって書いてませんけれども、この人は認めているわけですよね。私のうちには確かに闇がある、確かに闇があるけれども、もしこれを主に咎められたらとても私は耐えられないと、そういうわけですね。本当に素直な告白であると思います。でも大事なのはですね、そこにまだ希望がある、救いがあるということですね。4節にはこうありますね。しかし許しは、許しがある、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです、まさにこれが救いですよね。聖書の御言葉の素晴らしいことはもう全部素晴らしいんですけれども、悔い改めに必ず救いがあるということですね。悔い改めには必ず許しが伴うということですね。私たちはこの本当に聖書のこの福音を受け取っていくときに、福音を福音として全て受け取る必要があると思いますね。悔い改めて、そして許されるということ、許しが主のもとにある、このことを決して私たちは忘れてはいけない。セットで絶対受け取らなきゃダメですね。私たちには罪がある、これはもう聖書が突きつける恐ろしい現実ですけれども、それが許される、これが私たちに与えられた福音であるわけですね。このことを私たちは決して忘れてはいけませんね。さあ、その救いをまた希望を持って見ながら続きを読んでいきたいと思いますね。5節6節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、はい、こう書いてありますね。ここにはちょっともうしつこいぐらいですよね。もう目に嫌顔でも つきますけれども、待つということですね。希望を持って待つということ、これが繰り返し繰り返し出てくるんです。2つの言葉は使われていますけれども、その共通していることはですね、待つ、望みつつ待つということなんです。待ち望むと言ったりですかね、聖書的に言えばね、よく出てくるのは待ち望むってこういう言葉であるわけです。これがですね繰り返し出てくるんです。何を待つんですか、何を望んでいるんですか。それは救いですよ、そして主ですよね、イエス様ですね。私たちにとってはね、明らかにこのイエス様を、その救いを待ち望む、そういう祈りであるわけです。 なぜなら私たちのこの深い闇をですね、本当の意味で解決できるのはこの方しかいないからですね。イエス様しかいないし、主しかおられない、神様しかおられないからです。取り扱うことはできますね。もういろんなふうにしてなんとかかんとかそれをこう復帰していくことはできる。ですけれども、その闇を振り払うことができない。本当にその深い深い闇をですね、本当に消すことができるのは神様しかいない、イエス様しかいないんですね。それを消し去って言ってくれるのはイエス様しかいないんです。だから、ああ待ち望むってこういうふうに言うんですよ。そしてここで面白い例えが使われるわけですね。しかも2回言っちゃうんですよね。もうそれだけ強調して言ってるんですね。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、私はあなたを待っている、こういうふうに言うわけです。この見張りというのは、まあ、要は夜警ですね。夜警、あの夜その夜通しの番をして見回る人のことを指す言葉です。ですからその仕事は辛いんですよね。夜ですから当たり前ですけど、他のみんなが寝静まってから自分が見回りをしているわけで、一人で寂しくですね、この夜を過ごすわけです。長い夜、しかも夜回りですからずっと緊張するんですね。ずっと緊張して、何か悪いことはないか、途中で眠くなっても寝ちゃいけない、一生懸命目を覚ましてですね、そして早く終わんないかなこの仕事と思うわけですよ。家早く帰りたいというふうに思うわけですね。そしてもしそのこの中で何か大変なことが起こったら大変だ、もう早く終わってほしい、早く終わってほしい、いつになった頃終わるかな、夜が明けるかなって、そういうふうに思うわけですね。でもこの待ち望むポイント、特にこの例えを使っている大きなポイントはですね、夜が明けるということですね。夜は必ず明けるということですね。夜は絶対明けるんですよ。夜回りはですね、もう本当に切なる思いで、なんとかこの夜が明けないか、この深い淵の底から叫ぶんです。でもですね、夜は明けるんです。夜は必ず明けるんですね。朝が来るんです。これがわざわざこの夜回り、見張りを例えにしている理由だと私は思います。主は待ち望むんですけれども、来るか来ないか分かんない人じゃないんです。必ず来る方なんですよね。まあ、そのなんていうんですか、人間同士の待ち合わせだとね、すっぽかされたりすることあるかもしれないですね。約束は守られないということももちろんあるかもしれないけれども、イエス様が、主が私たちのもとに来てくださるのは、朝が明けるのと同じように必ず来るんですね。必ず来るんです。それ長く感じるかもしれないけれども、必ずその救いは来る。これが主を待ち望むということです。非常にヘブライ語に堪能な先生がですね、このことをいくつか書いています。まずこの望みを置くという言葉はですね、こういうふうに書いてありました。信頼しながら、期待しながら、主を仰ぎ望みながら、沈黙の中で主の救いを待ち望むという意味合いの言葉だというんですね。主に信頼して、絶対来る、きっと来る、長い、孤独を感じるし、辛い、早く明けないかな、早く終わんないかなってそう思うんだけど、必ず来る、必ず来る。だから仰ぎ望んで、沈黙するような中だけれども待つんですね。そして待ち望むと訳されている言葉はですね、将来なされる神様の良い技、良い計画、これを信じて今日を生き抜いていく力ももたらすような、そういう待ち望みであるというふうに書いてありましたね。この今日を生きる力をも与えるっていうのが素晴らしいと私は思いますね。絶対に朝が来ると思っていればこそ耐えられるんですね、私たちはね。絶対開けるかどうかわからない、怪しいと私たちはやる気が失ってくるんですけれども、必ず夜は明ける、必ず待ち人は来る、これが私たちに与えられた約束であるということですね。だから私たちは主に望みを置く、私の魂は望みを置く、そして主の言葉なる方が来ることを待ち望むんですね。さあ最後いきましょう。7節8節を読んでもう一つ大事なことを確認して終わりたいと思います。7、8いきます。せーの。イスラエルよ、主を待ち望め、慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。はい、こう書いてあります。特に最後ですね、主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。このすべての罪から贖ってくださるというものは何を連想しますか。これはイエス様を連想する言葉ですよね。この罪の贖いという言葉はまさに十字架のイエス様を 私たちが連想するわけです。これは今を生きている私たちにすでにこの希望が現実であるということを教えてくれる、そういう御言葉ですね。この詩篇が、ね、読まれている当時のイスラエルの人たちは本当に待ち望んでいるわけですよね。いつか救いが来ないものか、私たちの回復が来ないものか、それ理解の幅はあってもみんなこの深い淵の底から闇の中から待っている待っているっていう、そういう言葉です。でも私たちは幸せです。私たちは本当に幸せですね。もうその希望は本当に現実のものになっているわけですね。私たちは救われる、そのことがはっきりと与えられていくわけです。どうにもならないその罪を贖うために十字架にかかってくださった方がいる。これが私たちに与えられている約束ですね。神は一人子を世にお与えになったほどに私たちこの世を愛された。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう私たちは深い淵の底で言うわけですよ。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐えましょうかって、もうダメだと思うわけです。しかし一人子を信じる者は一人も滅びることがなく永遠の命が与えられる。これが私たちへの約束ですね。私はですね、この詩篇の本当に恵み豊かだなと思うことは、最初に私読んだ時はこの一番最初の深い淵の底がもう頭にガーって入ってきてですね、離れなくなりましたね。ものすごい印象深い言葉だと思います。深い淵の底から、深い淵の底から、どんだけ深いんだって、もう本当に暗闇、深い闇だって、そういうイメージです。もう真っ暗闇で全然出られない、自力じゃとても這い上がれない、そこの底で助けて、誰か助けてって、そういうふうに言ってるような、そういうイメージだったわけです。しかしですね、この御言葉の私たちに与えているイエス様のその素晴らしい福音はですね、深い淵の底から祈ってんだから、そこにいるのは私で間違いないんですよ。私たちどこにいるかって言ったらそこにいるんです、明らかに。でも向こうが来てくれるんですよね。そこまで降りてくる方がいるってことですよ。それが十字架にかかってイエス様だってことですよね。私たちはですね、上から糸を垂らされて、有名な例の話のように一生懸命登っていってですね、お互い気を落としながら上まで上がろうってんじゃないんですよね。向こうが降りてくるんです。一番低いこの深みの光のささないところまで向こうが降りてきちゃった、これがイエス様であるということですよね。私たちがそこから這い上がったのではない、イエス様が降りてきた。で、私たちはまだこの深い底にいるんだけれども、イエス様が今いる、これが私たちの福音だということだと思いますね。もう一箇所だけ、ヨハネの1章9節を開いて一緒に読みたいと思います。クリスマスの時もまた今ちょうど礼拝の予定を立ててますが、同じあたりを読みますけれども、163ページ、新約聖書の163ページですね。ヨハネの福音書の1章の9節を一緒に読みたいと思います。新約聖書163ページ、ヨハネの1章の9節ですね。よしですか、いきます。1章9節、せーの。その光は誠の光で、世に生きてすべての人を照らすのである。はい、こういうふうに書いてありますね。もちろんイエス様のことです。イエス様はどうしたかというと、上からちょちょっとやるんじゃないんですよ。上からちょちょっと光を照らすんじゃないんですね。世に生きてすべての人を照らすのである、こうなんですよね。世って何ですか、それ明らかに書いてありますね。11節のところです。10、11ですね。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分のところ民のところに来たが、民は受け入れなかった。世っていうのは何かっていうと、認めない人たちですよ、私たちですね。認めないところに主が来るんです。本当に闇の存続に来るんです。私たちがちょっと光さして明るくなってきたからイエス様来れるんじゃないんですよ。私たちがどん底にいるからイエス様来たんですよね。どん底まで来たんですよね。その光のささないところに光を持ってイエス様が来てくださったんですよね。これが私たちのイエス様だということですね。本当に素晴らしいことを、この詩篇130篇を見るときに私たちは約束されているということを思い返すわけですね。だから私たちはこの詩篇130篇を改めて希望を持って共に祈っていきたいと思うわけですね。 で私たちはもう救われてるんです。確かに救われてる。イエス様によって救われていて、もう私たちはですね、どうあがいてもイエス様を信じて、そしてバプテスマを受け天国に入る。もうこれは約束ですから変わることがない。でもですね、私たちのうちには闇がある。これもまた現実であるわけですね。ああ、主の光が刺されると私たちの闇が晴れる。それは確かにそうなんです。そして私たちが救われた時に、ああ、すべての闇が晴れたってそう感じるんです。でもまた闇が出てくるというか気づく、まだこんな闇があったのか、まだこんな闇があったのか、私は救われたと思ったのにまだこんな闇があったのか、まだまだある。なんという深い淵の底でしょうか。これが私たちの現実かもしれないですね。でも聖書の約束は力強いですね。世に来て全ての人を照らすのである。闇が光に照らされたら必ずその闇は晴れるんですよ。イエス様に照らされると私たちの闇は晴れていくんですね。でそれはですね、一気に全部ではないかもしれないですね。一気に全部じゃないかもしれないけれども、でもですね、必ず晴れていくんです。だから主に望みを置き、私の魂は主を待ち望みますなんですよね。私たちは全てのこの闇が光に照らされてイエス様によって吹き払われるまで待ち望むんですね。そして夜は明ける。必ずそれは吹き払われる。これが私たちに与えられた約束です。だから諦めないで待ち望みなさい。そしてもう一つ言いたいことは、あなたはもうどん底に一人ではないということですね。降りてきた方が一緒にいるんだから一人じゃない。このことを私たちはきちんと覚えて、そして全部払われるまで決して諦めないで、何度も立ち上がってその光を照らしてもらう必要があるんだということです。さあ、私たちのうちには確かに闇があるけれども、主は必ずそれを晴らしてくださる。このことを待ち望み、そして望みを置いていきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ思い巡らして祈っていきましょう。まず第一に、皆さんのうちにある深い淵の底にもしいる人がいたら、それはあなたの支援ですね。ぜひ祈っていただきたいと思います。またその闇に私たちが気づいているならば、ぜひそこに目を留めたくなくても少し目を留めてですね、イエス様に光を注いでいただく、このことをしていただきたいと思いますね。必ずその闇は晴れる、朝が来るんですね。そのことを覚えたいと思います。そしてイエス様に助けを求めていきましょう。必ずイエス様が私たちの闇を晴らしてくださいます。他にも自由に今神様から示されていること、応答したいことがありましたら、それを祈ってください。しばらく総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私たちの声に耳を傾けてください。主よ、あなたが聞いてくださることを心より感謝をいたします。そしてこの深い淵の底にあなたが共にいてくださることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの光で私たちを照らしてください。このすべての闇をあなたが吹き払ってください。まだ私たちは闇のうちにおります。どんどん晴れていますけれども、まだなお闇のうちにおります。主よ、どうぞ私たちをそこから助け出してくださるようにお願いをいたします。その私たちをあなたがすでに清いものとしてくださっていることを心より感謝をいたします。どうぞそれにふさわしいものにもっともっと私たちを作り変えてください。あなたの許し、あなたの十字架、あなたの愛を心から感謝いたします。それに応答するこれからの歩みとならしめてください。主よ、どうぞここに集まりましたお一人お一人をあなたが豊かに祝福し、これから始まる1週間の旅路を イエス様が共に歩んでくださいますように重ねてお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。